オーディオバイブルジャパン6月12日です。リビングバイブル使徒の働き8章14節から40節です。お聞きください。
エルサレムに留まっていた使徒たちはサマリア人が神の教えを信じたと伝え聞き、ペテロとヨハネを派遣しました。二人はサマリアに来ると早速新しいクリスチャンたちが聖霊を受けるようにと祈りました。主イエスの名によってバプテスマを受けただけで、まだ聖霊が下っていなかったからです。二人が信者たちに手を置いて祈ると、皆聖霊を受けました。使徒たちが手を置くと聖霊が与えられるのを見たシモンは、この力を買い取ろうとお金を持ってやってきました。お願いです。手を置けば誰でも聖霊様が受けられるように私にもその力をください。彼は声を大にして頼みました。しかしペテロは答えました。その金もろとも滅んでしまえ。金で神様の贈り物が買えるとでも思っているのか。とんでもない了見違いだ。心が神様の前に正しくないのに、この特権がいただけるはずはない。こんなことは二度とするな。主に祈れ。お前のような不心得者でも、まだ許していただけるかもしれない。ちゃんとわかってるぞ。お前の心の中は、妬みと罪でいっぱいだ。シモンは驚いて叫びました。ああ、そんな恐ろしいことが起こらないように祈ってください。ペテロとヨハネは、このサマリアの町でイエスのことを証言したり説教したりしてから、サマリア人のあちこちの村へ行って、神の素晴らしい知らせを伝えながらエルサレムへ戻りました。ところでピリポはどうしたでしょう。主の使いが現れて、さあエルサレムからガザの荒野へ通じる道にお昼ごろ着くように出かけなさいと言うではありませんか。言われた通りにすると、エチオピアの女王カンダケの下で大きな権力を持ち、女王の財政を管理していたエチオピア人の宦官が向こうから来ます。この人は神殿で礼拝するためにエルサレムへ行き、今馬車で帰るところでした。ちょうど預言者イザヤの書を声を上げて読んでいる最中です。聖霊がピリポを促しました。さあ、あの馬車に近づいて一緒に行きなさい。ピリポが走り寄るとイザヤの書を読んでいるのが聞こえます。そこで、失礼ですがその意味がお分かりですかと尋ねました。残念ながら誰かが教えてくれないと分かりませんな。こう答えると、その人は馬車に乗ってそばに座ってくれと頼みました。読んでいたのはこういうところでした。その方は殺されるために惹かれていく羊のように、また毛を刈る者たちの前で黙っている子羊のように口を開かなかった。その方は卑しい者とみなされ、正しい裁きも受けなかった。誰がこの時代の人々の邪悪さを語れよう。その方の命が地上から取り去られたからには。宦官はピリポに尋ねました。その方とは一体誰のことです？イザヤは自分のことを言っているのでしょうか？それとも誰か他の人のことを？またとないチャンスです。ピリポはこのイザヤの言葉から始めて、聖書、旧約のあちこちを引用し、イエスのことを詳しく説明しました。さて道を進んでいくうちに、水のあるところに来ました。すると宦官は、ご覧なさい、水がありますよ ここでバプテスマを受けてはいけない理由はないでしょう。どうです?と言い出しました。心から信じておられるなら、もちろん構いませんとも。私はイエス・キリストを神の子と信じます。宦官がはっきり告白したので、馬車を止めさせ、二人して水の中に入りバプテスマを授けました。二人が水から上がった時、主の霊があっという間にピリポを連れ去りました。宦官はもう二度とピリポの姿を見ることはできませんでしたが、喜びに胸を弾ませ、旅を続けました。一方ピリポはアゾトの町に姿を現し、そこで神の素晴らしい知らせを伝えました。そしてみちみち説教しながら、カイザリアに向かいました。
エチオピアという国から来た、宦官、この男性がイエス様を信じるということが起こります。ピリポが用いられているんですが、彼が旧約聖書からイエス様のことを解き明かします。導き手ってやっぱり必要なんですね。クリスチャンが導き手に召されているわけですけれども、しかし導かれた後は本当に神様が育ててくださる。ということも思います。人間につく、尊敬するってことは大事ですけれども、人間に頼りすぎるのではなくて、いつも一人一人が神様と深くつながっていくということがクリスチャンの歩みであるわけです。この人は、私はイエス・キリストを神のことを信じますと告白して洗礼を受けました。もし、まだ洗礼を受けていない方々いらっしゃいましたら、牧師に相談してみてください。イエス様を信じている者は洗礼を受ける、それがイエス様の願っておられることです。皆様の上に祝福がありますように。また明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。Thank you.